技術、業界裏話など他では聞けないマル秘情報てんこ盛り、ドローンチャンネルボリューム2、略してドロ2。この番組はドローンビレッジの提供でお送りします。
さあ今週も始まりましたって言ってもね、先週に引き続きなんですけどもね、同じところでこちら空工房の方で、お送りしたいと思います。今日ね参加されている方、まあ今週聞いた人は分かんないと思うんですけども、石井さんと、益子さんと広瀬さん、あと私は秋広で、引き続き先週から引き続きですね、お送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ先週ね結構ね、後半一番最後に命の危機に関わるような話だよっていうね話になりましたけどね、和子さんどうですか、まあ、先週もねお話の中で飛行機が落ちた時にドローン活用して結構捜索に当たってるようなって話をとりましたけど、やっぱり活用ラジコンクラブでそれが一番あれですか、メリットありますか。
でもやはり高度高いと、余震の中に落ちちゃうと見えないんですよ。
縦に落ちるとね、
縦に見えないんですよ。
分かんないんだよね。そうですね、
水平に落ちてるんだったら結構見えるんですけど、これが縦に入って余震の中にドンと入っちゃうと見えないんです、
まあ、基本的に飛行機が縦に落ちるすらほとんどバラバラですけどね、
大体落とすときって、はい、そういう状態が多いんです
よ。多いですよね。大体アンコントロールでこういくんだもんね。
そう、要するにミスってこう、要するに、うん、
立っちゃって、
向かって落ちるのが必要で、水平になってれば落ちないんですよ。
そうですよね。確かに確かに。綺麗にね、こわずわずわずってね、落ちてたらそれは回収しますわね。壊れてない可能性が高いんだもん。だけどこうなってたらね、半分どっかで諦めてますから
ね。でもね、余震の中に落ちたやつはね、大体助かってるね。
助かる。あ、余震は。
ヘビだろうが飛行機だろうが。
あ、ヘビは大丈夫やね。
災害しない。地面まで達してなければ、はい、途中で引っかかってるから。
私3回やりました。去年の12月、
はい、傷だよね。
ちょっと吉に当たった翼 のジャイアンの部分がちょっと凹んでる。あとプロペラ折れぐらいで、はい、
ですね、
全部修復してまた飛ばせるようになりました。
で今のラジコン飛行機って結構EPB とかね、発泡剤が多いじゃないですか。治んですよね。その場で治りますもんね。下手するとね、バルサでね、やっぱりなバルサの骨組みいっちゃったらその場で難しいですけど、EPB だ EPO だなんてのはその場で治っちゃうんでね、全然問題ないですね。
EPB って皆さん知らないと思うんでちょっと説明しますけど、はい、ポリプロピレンの発泡体なんですね。
そうですね。
で普通の発泡スチロールってのはプラスチックの発泡体でしょ。でこれ瞬間でも溶けちゃうし、まあ脆いんで接合してもまた壊れる。ところが EPP ってね、柔軟性があるんでまず壊れないんですね。
そうですね。発泡ポリプロピレンって本当強いですよね。
でも人間って不思議なもんで、はい、その壊れないものに関してはね、楽しさがなくなっちゃうんだよ。
わかります。
緊張感が、
緊張感が、
あれでしっかりできた、しかも塗装仕上げなんてしてると見てても美しい、芸術的なんだけど、 EPP でできてるものってだいたい雑に扱ってる。雑に扱って
結構傷だらけだった。
そう、ポンと置かれたり、こんなぐらい
や
ったり、
あ、やっちったぐらいでね。
それでも壊れないんで、
壊れ
ない、ちょっと大事にしないんでね。
確かにね。だって家から運び出す時自体がすでに雑ですもん。こんなあーとか言いながらね。
私なんかうちから出すのに壊すのね。
慣れてくると一番の難しいのはね、家の中から出すときと帰ってくるときて、ね、しまうときだよね。
だいたい出るときは尾翼が後に出てくるでしょ。はい、ドアの勝手口のどこに引っかかってバキッといってたり。で今度帰ってきたときはせっかく無事に帰ってもね、
ショックですよ。
尾翼をその玄関に入れるときにボッカぶつけたり、結構それで壊します。
大丈夫だと思うじゃないですか。で、いざ飛行場って飛ばしてね、こう火事のなんつうの試し打ちするじゃないですか。ギコギコガキガキだ。あー、サーブかけてるこれとかね。見た目には平気なんだけどサーブ行っちゃってたとかね。
うちの大敵はね、俺の大敵はもう今はもう死んじゃっていないんだけど猫でした。
猫。
猫に触られないように、タンスの一番上のところに。ちゃんと足で乗っけてるんですね。
猫っていうのは、なんで乗りたがるんでしょうね。
そうで上に上がって一番高いところに手でこうやるわけね。そうするとそのまま尾翼からドスンとしちゃうして、ね、垂直尾翼ばっきりいったとか、
ね、私も久々にでかい機体を引っ張り出してメンテやってたんですよ。組んで大丈夫だよなって。で途中でちょっと模様をして取りに行ったんですよ。帰ってきたら猫がね機体の上に乗っかってるんですよ。ちょこーんと気持ちよさそうに。 や怒るのもなんか口伸びないしだけどもちょっと降りてよっていう感じでね。でなんかね猫って好きですよね。
壊した後バキッという音がして見に行ったら上から猫が下を見下ろしてるで
申し訳ない
どうしたのって、いや全然何みたいな感じで、何じゃねえよ、おめえ壊したじゃねえかって言ったけど
私知らんよみたいな。
知らんって。いや、私はやってない。顔してね。
でも猫慣れると可愛いですけどね。
何回もやられました。一回乗っけてやろうかと思ったけど、飛行機に縛りつけて。
1800、2000ぐらいのスパンだったら乗っちゃうでしょ。乗っちゃうでしょね。
でもうちの重かったからね、4キロぐらいだったから。
あ、それでかい。
5キロがあったかな。重かったから。
相当でかいでかい。
あれっつうのにはヘリコプターしかない。
でもなんか、ありましたね。ドローンに猫にあのフライトゴーグルをかけさせ
て
あこういう状態でぶる下げてその祭りや
それはねでも愛護協会に見つかったらちょっとやばいよね
虐待で訴えられちゃうね
まあ喜んでるってそれあくまでもねその飼い主の主観であってね猫が喜んでるかとかわかんないわけだ ね
これやったことある飛行機にハムスター乗っけたこと
ちゃんと動かないようにして、
うん、動かないってどうしてだか分かんないけど、うん、ちゃんと無事に帰ってきたね
絶対落とせないね
やったことある
やばいな僕が教会の方聞いてたらねちょっとごめんなさいね本当にね
昔ね
昔のことですからもう時効ということですね、
はい、いじめたわけじゃなくて乗っけてあげたくて
多分楽しいだろうというね親心なんでしょどんな親心よ
stranger to the dark hide away they say cause we don't want your broken parts I've learned to be ashamed of all my scars run away they say no one will love you as you are but I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us for we are glorious Wanna cut me down? I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. This is brave, this is bruised, this is who I am. I'm meant to be. This is me.
てね、飛ばしたくなる気持ち分かることもないけど、広瀬さんなんかはいろんな機体を、ね、こちらで作って、ね、皆さんお世話しますけど、自分で作った機体なんて結構パイロットは乗せる方ですか、あの人形は。
最近はパイロットじゃなくてカメラ乗せてますね。
あ、
これ結構楽しい。
小林さんどうですか、
あの早速来ないな、
うん、乗せカメラ、あ、カメラを乗せて、
買って
今どこに乗せようか、なんかの時代にアナログ的なね、いわゆる、でもね、今性能がいいんで、うん、積むのも簡単。
そう、で、ちっちゃい。
で、それが楽しいんですよ。すごい楽しいんです。
そうだよね。
特にね、後ろ、うん、後ろ向き。
うわー、なるほどね。このラダーのこういう動きとかね。
楽しい、楽しい。
石井さんも飛行機最近始めてるでしょ。
はい。
どうですか、カメラとか積んでる。
その、ちょうどその後方画像ですか、ね、うん、それもあのつけるときに最初にあのドローンのように映像で見ながら飛ばしてなかなか
で、
あのカメラ
とか
でできないんで、一応最初に取り付ける自体で
構図一回見て
角度を
こ
う
こんな風に見えるのか
な、るほど、
こういう角度で、
はいはい、
面白いんですよ、
面白いね、面白いですよ、飛行機はまたいいよね。
でもそう、映像の半分ぐらいが飛行機なんだよ、はいはい、その周りに見えてるのがこう動くわけですよ、画像が動いてるわけ、これがね、画面の半分ぐらいしかないんだけど、
うん、
それだね、
あれもちょっと火事よね、あの、なんていうの、
フラップ下ろしたのが見えたり
とかね、そう、火事がちゃんと動くのを揺れて撮るのが絶対コツだよね、
パイロット目線じゃなくて後ろ向き目線もね、
後ろ向き
結構面白い、ね、
はい、逆にあの火事を打つ、うん、ここでこういう風なコーナーで曲がってるっていうその角度で打ってるのも勉強になるような映像になるので、
確かにね、
面白い映像
ってですから、ああいう見てると、あの飛行機とかって飛ぶ時っていうのは、火事ってこんな美活でいいんだなと思いますよね、こんな動くのパーフレームしかないもんね、それは思いました。
実機なんかほとんど動いてないじゃ
ないですか、分かんない
よね、実機で、あの主翼のね、すぐ後方に座ってると見えるんだけど、フラッパーよくガーッと動くんだけど、でも映像なんてほとんど動いてない、
ね、着陸の時のね、なんだ、なんていうんだ、スポイラーと、フラップ、フルフラップでダウンになるじゃん、リバースかける前とか、あの時ぐらいでね、おお、もう行くねって見るのがね、空中でほとんど分かんないですよね、
全員スラットがスッと降りたりね、
そう、
スラットが降りたり、でもね、普通、巡航してるときは見てるとね、トリムタブしか動いてない、
ああ、そうですね、
トリムタブが、あの小さいね、トリムタブがピピピピ動いてるんだよね、うん、たまに動くんだよね、
エルロンなんかほとんど分かんないです
よね、動いてない、
分かんないですよね、でもエルロン、まあ確かに、ね、飛行機ってほら、最近の飛行機はラダー旋回っていうのも、エルロンで機体曲げてっていうイメージが強いじゃないですか、でも実際には飛行機って、実機っていうのはラダーで回ってるじゃないね、ラダーで回ってるんです、だからエルロンは日本語では補助翼ですもん
ね、補助翼、う
ん、あのロール軸のこのなんつうのかな、回すためのあれじゃないから、エルロンっていうのはね、ね、あくまでも補助翼なんです
ね、逆にね、ラジコンでもそうですよ、ね、ラダー使った時にどうするかって言ったら、エルロンは、うん、逆に打ちます、だから結局、うん、あのバンクをあんまりかけないようにするために補正の舵として使
う、そうですね、傾きすぎちゃうと、それを抑え込むためですから、ね、
そうで、ラダーとエレベーター使ってぐるっと回ってく
る、実際に扇風機なんかこんなに回ることはないんですよ。
いや、一回ね、セスナ乗ったことあるんですよ、
ええ、
でこれはあの宣伝、昔、今やんなくなったけど、うん、昔はね、そう、15年か20年前っていうのは街の上空を飛んで、本日より何々で、こういうのを開催してますってやったね、それに乗ったことあるんだけど、
うんうん、
その時分かった、映像乗って使って
ない、もうこう回ってくだけね、
ラダー、水平で飛んでるだけ、ほんのちょっとバンクするんだけど、ラダーでバンクかかるんで、
うんうん、
でエルロンずっと見てるんだけど、エルロンは動かないんだよ、全然
わかんないですよね、
補正の価値も売ってない、
そうです、ね、で実際機体の上昇加工になってるのもエレベーターじゃないですよね、あれエンジンですから、
だから水平旋回するときはそれ意識して、ね、やってるんですけど、
う
ん、
そうですね、
できるだけエルロン補正入れないようにして、うん、ラダーで一時 さく作るのもあるけど、まあ、大きく回るんでね、小さく回ることはほとんどないんで、
エレベーターがぐっと引くってのは多分課題の急上昇の時だよね。上がる時にはこの離陸する瞬間ピョッと引くだけで、あとはエンジンの出力だけですからね。
なくなりましたね、そういうその宣伝飛行っていうあのセスナがね、
なくなりましたね、
街の上空飛んで、はい、お知らせするっていうあのあれがなくなったね。
今度のね DJI のほら、マビック2エンタープライズでしたっけ、あれスピーカーつくじゃないですか、あれで変わらないですかね。本日オープン何パチンコ何々とかっつってね、マビック2 あのエンタープライズやってたら笑っちゃうけどね。
石焼き芋だ
ね、石焼き芋、
石焼き芋、
未来の焼き芋屋さん
笑えたね、あれ。
なるほどね、そういうあれだ、いやだねなはっきり言って。
でも結構ね、そのマビック2のエンタープライズのね、うん、音が結構大きい、
あスピーカー
サーチライトも大きいし、あの、かなり明るいしね、明るいし、あれ使えるね、結構ね。
なるほどね、またなんかもあのミュージックビデオをつけてライティングドローンってドローンにライトをつけて照らしてっていうような案件をいくつ何回も受けるんですけどね、やっぱり明るいライトがなかなかないんですよ。で多少気にはなったんですが、結構な明るさなんですかね。
明るいですよ、かなり明るい、
もうほぼサーチライトのように、
あ、一点を照らすみたいな。
ここにいないけど、テンペスタなんかさ、うん、S 線使い道なくなっちゃって、
うんうんうん、
何使えるのかと思ったらば報道関係でしょ、
はい、
だからあれにね、サーチライトをつけて、
うん、
で、飛ばすところのその帯域に行ったらそこにじっとしたい、そのサーチライトで
照
らすという使い方してるよ。
なるほどね、ただね、この間たまたまの成人式の時に龍神教で鉄平さんに会ったんですよ、
うん、
まあ、鉄平さんという、ま、ここに今いないんですけどね、あのこちらの常連さんがいるんですが、報道関係の方なんですけどね、この人なん、まあ、彼と向こうでたまたま話してたらば、やっぱ S 線はね、バッテリーが怖いと、うん、遠くに離れて向こうが紫になったら色変わっても見えやせんと、どのタイミングで戻したらいいかって分かんないから、基本的にもう時間でやるしかないんだって。だからそれ考えるとね、DJI のインテリジェントフライトバッテリーってやっぱり優秀ですわ、
ね、
手元でバッテリー情報が見えるっていうのはね、じゃないとね、あの実務で使うのは難しいですよ。
まあでも割り切った使い方ですよね。
そうですね、
うん、それやったらば出動をすることが多くなる、まあ、夜間取材なんかの場合はね、山の中で例えばそのなんか落ちてるなんかなんかあったなればね、それが出動するっていうのは非常にいいですね。
いけますね。そうですね。
Thank you.
使い道っていうのもだんだんだんだん思ったよりも広がってはいないななんて私なんかはイメージなんですよ。どうですか、自分でドローン持ってで、これそれは持ってないんですよね。持ってないですよね。で、平田さんもちろんもうここで商売やってる方だからいろんなドローンのニーズがあると思うんですけどね、なんか変わったこと言うお客さんとかいないですか、ドローンでこんなんできねえかよ。
大体ドローンをやる人っていうのはもちろん同じ本は経験してないし、私とも飛ばせますかってテントに来
て、朝初めはね、
うん、で飛ばすのは簡単です、うん、しかし使いこなすには少し時間かかりますと、
はいはい、
でまだ今現在法律でね、規制地ほとんどの何ですかね、あの免許制とかになってないんで、うん、誰でも飛ばせるんですよ実際ね、うん、でそのだから逆に、増殖してね危険性はどんどん上がっていくんですけど、
そうですね、
まあ、その辺をね啓蒙していくってことがうちのもともと、うん、進めると思いますから。
ちなみにアメリカなんかはあの航空法が一部改正されて緩くなる方向らしいですよ、うん、っていうのはあの飛んでるドローンの性能がかなり上がったんでそこまで厳しくする必要がないと、落ちる感染が減ったんでイベントとか人の上飛ばすのもほぼ OK になる方向に法律が改正されるって動きになってるらしい。
まあ、日本もそれを追っかけるんでしょうね。
でしょうね。
だからどんどんドローンが手気軽に飛ばせるような風になってくると思います、まあ、その頃には多分ね、核街道なんかも部分的にねそのドローンが見られる形になるんじゃないですかね。特にあのアパートの高層階、
高層階ね、
もう上から嘘屋さんがね、大和宅急便が11階まで上がって、はいはい、駆け足で降りてくるなんて
大変だよね、
気の毒でね。
ですよね。ただね、あのアマゾンなんかはね箱でかすぎです。もっとちっちゃくしてくれば詰めるこんなもののためにこんな箱いらんだろうっていうねあの辺のね、あの荷姿を少し改善してもらわないことにはどのようにはならんなと。で実際11階ぐらいって言ったら30メーター後半ぐらいの高さで済んじゃうからね。
だから、うん、上に投入口をつけといて、うん、ここでポトッと落とせば、うん、あそのねクライアントのところまで、
そうです
ね、なんか通路を取ってスッと行くような形になる、はい、あるいはそういう宅配ボックスができ るのかな、多分
可能性ありますね、うん、その方が、まあ、安心というかですね、どっか一箇所にそこから振り分けられるするとかね、時間決めちゃって、
うん、最近宅配ボックスって増えてるね、街中歩いて
る、増えてきましたね、不在が多い
んですよ、ネットかかってて、うん、どうなってんだろうと思ってあんまり見てと不審に呼ばれるから、ね、いいと思う。でも見たんだけどちゃんとワイヤーがついてて持ってけないなって、
うん、どうしても、ね、不在が多くて宅配をお願いするとか宅配ボックスのお願いしますというのが、ね、多いですよね、うんうん、まあ、だから宅配さんなんかもあれは非常にありがたいんじゃないですか、だから人いて何回も来る人じゃない
から、ね、そう、1階 の, その宅配ボックスに、鍵を開けて運送屋さんが入れる、そうしたらば運送屋さんが鍵持ってね、うん、多分その何でもなくキーなのかな、
そうですね、う
ん、でお客さんはそこに入っているものを自分の鍵で開けて、うん、取るっていうシステムになってます。
あれ専用じゃなくて自分で作ったものでもいいんでしょ。
どうなんだろう。でも
例えばこの錠前で番号だけ教えて、
契約書は絶対かかる。もし万が一何があっても
宅配した後に例えば持ってかれたらうちの責任じゃないよとかね、
それの一筆書かなきゃならないで
しょ。それはありますね。
ビルに関しては怖い面もありますよね。
怖い面もありますね。
結局あの上の階に住んでる人は、うん、結局通常の家と違ってこう覗かれないという安心感があるのに、う
ん
う
ん
う
ん、
ドローンとか
上がってくるわけだもん
ね、目の前まで上がって
きたら
プライバシーの侵害というのは結構日本というの
はありますね。
ですからね、
はい、でもそのネットワークというかその飛んでくるあのマップね、今どんどん作ってるでしょ、いろんな会社が。
あとは何階以上でその建物の半分から上は下ではなくて屋上に下ろすとかね、うん、で屋上で取り入ってくださいとかっていうんだったらあるかな、うん、そこのわざわざ前まで持ってくってのは構造的に難しいとこいっぱいあるじゃないですか、
ね、
うん、だったら上にだったら可能性あるよね。まあやりようでしょうけど、私はねあの宅配とか荷物の運搬ではドローンはなかなか、あのドローンっていうかね UAV では難しいかなっていうね、うん、今実際にねあのドローンで人が乗ってるのはありますからね、うん、ドローンっていう名称は使えるわけですよ。別に無人航空機がドローンじゃないですからね。
ドローンじゃないの、それでドローンじゃない
んでね、別に無人航空機だからってドローンでもいいわけだから、うん、UAV って言ったら人が乗ってないやつだからあれだけど、ドローンで人が乗っててもいいわけですよね。
あ、多分中国が一番最初作るでしょ
う、やるでしょうね、
法律は簡単に改正できる。
なんか どこでしたっけ、アラブ首長国連邦なんかだと警察があの
扱ってる
ね、本当採用したなんて話聞きますけどね、すご 見切りもいいと思うんですけどね、最初に乗る計画がなかなか勇気いるなって気がしますけどね。逆に言えばそれだけ安定感も今技術で上がってきた
と思うんですよね。これ話してるこの我々ラジコンやってるものなら乗りたくないから通すんだよだから怖さしてよく知ってるから飛行機なんか絶対ね本当に乗りたくないんでね。
ベース飛んでるも落ちると思ってからね乗らないですもんね。
いやちゃんとあの20も30人も安全ね安全性確保されてる飛行機なんかとかね旅客機はいいですよ。でもねやっぱり旧式のヘリコプターとか乗りたくない簡単に落ちるから、
ね、でも意外とあのロビンソン落ちたのって聞かないですよね。
落ちない意外と
意外とね、うん、だから大したもんだなと思うんですけどね。まあね人が乗らないで済みはいいんでしょうけど、まあ、移動にはどっちみち使わざるを得ませんからね。
飛ぶものは農業にしたってドローンだしねこれからね。
そうですね、
まあ、ドローンってもう昔からあるんだけど例えばそのヘリコプターね、
うん、
農業のヘリコプターなんてもう20年ぐらいやってるんじゃないですかね。
今度山田さんかなんかがあれでしょ農薬さんとの300万円台で出すんでしょ。
厳しいみたいで
厳しいですか
違った。
なるほど、
ね、どうなのただ実
の動き、まあ、技術的なものの値段は下がるでしょうね。
まあ日本製だから信頼性は高いんだけど、
はい、
やっぱりヤマハが高圧で開発してメイドインジャパンで全部やろうとしたからって話になりますね。だから実際に運用してるドローンで農業のドローンっていうのはやっぱり DJI のねセンサーを手につけてるのが多いですね。やっぱ肝心なところはでもその肝心のセンサーの革新部品はやっぱり日本なんですかね。
まあそうですね。
そうなんですよ。日本製がなかったらできないんです
よ。確かにね。センサー部分なんかはね、まあ、ただ一番最新のマビック2を分解した人の話だと、中開けて日本の部品はついにゼロだって言ってました
ね。ゼロだった。
ゼロだって。マビック2のシリーズを分解した人がいて、あのメイドインジャパンの品物は
何もなかった。
何もなかったって言いました。いよいよそういう時代なんですね。はい。まあね、我々はメイドインジャパン信じて頑張っていきましょうね。今週どうもありがとうございました。